FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからの時間は武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。2019年に武庫川学院は創立80周年、武庫川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さて、武庫川女子大学には6学部14学科、短期大学部には7学科あります。専門の知識や技術を高めることはもちろん、幅広い教養を身につける機会があり、それぞれの学科では専門を生かした資格を取得することができるんです。その一つが博物館学芸員。博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究、その他これと関連する事業を行う博物館法に定められた博物館における専門的職員です。今夜の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオは、大阪府池田市にある逸王美術館で学芸員として活躍する卒業生をお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに武庫川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、現在は大阪府池田市にある逸王美術館で学芸員として活躍する宮井彩香さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。逸王美術館で学芸員をしております宮井彩香と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。宮井さんは逸王美術館の学芸員ということなんですが、はい、まずこの逸王美術館をご存じない方のために、はい、説明してもらっていいですか。
はい、逸王というと少し聞き慣れない言葉になるんですけれども、はい、阪急電鉄や宝塚歌劇、あと東宝などを作りました小林一三という実業家の方がいたんですけれども、はい、その方の画号が逸王と言いまして、うん、でその方が生涯にわたって集めました約5500件のですね、美術品を収蔵して展示している美術館になります。
美術工芸品5500点。
はい。
これ内訳はどんな感じになるんですか。
そうですね、この中にはですね、国が指定している重要文化財が15件と、あとちょっと昔の指定品になるんですけれども、重要美術品20件を含んで、書籍絵画で1600件、陶磁器が2500件、うん、でその他で大体1300件ぐらいで合わせて5500件という数え方をしています。
すごい。さて、その宮井さんが学芸員というお仕事を選ばれたわけですが、はいはい、これは何がきっかけだったんですか。
そうですね、高校の1年生の時なんですけども、国語科の先生がちょっと企画的な授業をされて、全校生徒から俳句を3句ずつ、集めて、その3句の中から、国語科の先生ともう一人なんか外部の方をお呼びして、高評価みたいなのを選して、そこで100人一句集みたいなのを作るみたいなことをやったんですね。でその時に、みんな出す授業でやるので出すことになって、で、100人の句が選ばれて、でそのどうしてそういう句が選ばれたのかみたいな話をするっていう公評会がありまして、その時に
ここの句はこれが良かったですよとか、は
い、そうなんです、こういうことですよっていうことを、体育館に集められて聞くわけなんですけど、その時にちょうど伊丹市、兵庫県の伊丹市に柿森文庫という俳句で有名な、はい、美術館があるんですけれども、そこの学芸員さんがですね、講評会に来られて、まず学芸員という職がちょっと聞き慣れない職なので、
その時初めてだったわけですね。その学芸員という言葉を聞いたのが、
で高校生にも分かりやすいように、こういう学芸員とはこんなことをするお仕事なんですよっていうことを紹介していただいた時に、勝手に自分に向いてるかもって思ったので、目指してみようかなというふうに思って、大学受験する時にも学芸員の資格が取れる大学が前提にあって選ぶっていう形になりました。
やっぱりその時の学芸員さん素敵だったんじゃないですか。
そうですね、実際学芸員になってからお会いする機会があって、その時こういうことだったので、私も学芸員目指したんですっていう話をさせてもらったら、すごい喜んでいただいて。
そうでしょうね。
はい、でそういう形で今はもうちょっと現役辞められたんですけれども、 そういう形で、まあ、運よく学芸員として就職することができて現在に至っているということになります。
そうなんですか、はい、さてその学芸員のお仕事なんですが、はい、まあ、私たちが、まあ、想像するというか、はい、なんか印象があるのはね、はい、まあ、私なんかは特に例えば美術館で、はい、キュレーターっていう方がいて、はい、なんかその展示会の準備をしたり、はい、どういう作品を展示するかを決めたり、はい、そのイメージがあるんですよね、はい、キュレーターというのと学芸員というのはちょっと違うんですか、
はい、そうですね、あの日本ではあのそういうキュレーターが学芸員という形になるんですけれども、あの海外ではやはりキュレーターというともう少しあのイメージとしては専門性の高い人のことをキュレーターっていう風な形で言うんですね。もちろん日本の学芸員の中にも専門性が高いお仕事をされている方とかもたくさんいらっしゃるんですけれども、少しあの海外でいうキュレーターとはあのニュアンスが違ってきてるっていうのが、まあ、実際のところではありますね。
日本の学芸員とは少し違う、ね、ということなんですね、はい、ではお仕事の内容なんですが、はいはい、どんなことされてるんですか。
そうですね、あの、まあ、今すごいキュレーターっていいことを言っていただいたんですけども、よくあの学芸員で働いてますってあの世間一般に言うと、あの展示室で座ってる方でしょみたいな形で言われたりするんですけど、まあ、そういうことは学芸員は実はしてなくって、
座ってたらなかなかお仕事
そうなんですよ、
できないですね。
そういうことはしてなくって、はい、あの美術館とかで持ってる収蔵品について研究したり、まあ、その研究した結果をあの展覧会としてまあ発表する場を得たり、あとまあ他館に作品を貸し出したり、友の会とかそういう細かいあの教育的なこと、うんうん、活動ですね、学生の方とか、あとはまあ社会教育的なことに対してそういう少しあのお話しさせていただいたりっていうようなこともしています。
かなり多岐にわたります ね、 すね、研究だけではないということです ね、 ですね、
あの研究だけとなるとやっぱりあの大きな規模の美術館とかですと人がたくさんいるのでより専門的にっていうことはできると思うんですけど、なかなかあの大きくないところになるとあの皆さんいろんなことをあの一人がすることになります。
今現在はどういう研究をされてるんですか、
は
い、
そうですね、小林志蔵さんはですねすごくあの筆まめな人だったんですけれども、筆まめだったので、まあ、日記ですとかあの著述作品ですとかすごくたくさん残されてるんですね。もともと宝塚歌劇の脚本も最初の頃は書かれたりとかしてた方なんですけど、
脚本も書ける方なんですか。
脚本も書いたり、あの小説も書いたりとかしてた人なんで、本当にたくさんのその紙ベースの資料っていうのがたくさん残ってまして、ただそれがですね実際まだ全然整理が追いついてないような状況なんですね、
はい、
あの小林一三さんの元に来たあの手紙とかもたくさん残ってるんですけども、でそれが、まあ、そこを解明していくとどういうお付き合いがあったとか交友関係が分かるんですけど、うん、まだちょっと追いついていない部分と、あとまあその小林一三日記って言ってあの日記もちゃんと残してくださってる大変素晴らしい、
すごい
あの研究者には大変ありがたい方なんですけども
まるで後世のことを考えていたかのような、そうなんです
、はい、もう皆さんに見習っていただきたいぐらいの方なんですがその方の日記でちょうど抜けてる部分っていうあの年が結構こうありまして、
うん、
あの戦後はたくさんちゃんとしっかり残ってるんですけど、ちょうどその大正から昭和の17、8年、9年ぐらいまでですねが抜けてるんですね、なのでその時期っていうのが小林一三さんはすごい事業にも私生活にもものすごく忙しい時期でいらっしゃったはずなんですけど、
はい、
そのあたりが抜けてしまってるのでちょっと残った自責からこの時期にこういうことをしてたってことは分かるんですけど、ただそれがなぜそうだったのかとか、なぜそういうことをされてこうどういう動きがあったのかっていうことが分からない、
ね、それはあの抜けてるということは、はい、まあ、授業とかが忙しかった、はい、その忙しかったから書けなかったということは考えられないんですか。
基本的には多分そんな忙しかったから書かないというような方ではないと思うので、
ではないんですか。
何らかの理由でちょっと見つかってないのかっていうようなところなんですね。
へえ、はい、そう、あの小林一三さんってどんな方なんですか。
もう
まあ、読み解くわけですよね、その資料からこういう人物像じゃないかと、
いろいろ なんか面を持ってて、本当一口では言えないような方だなって思いますね。寝る時間も全然なかったんじゃないかなっていうぐらいすごいお忙しくて、まあ、ご自身でもあの自分の特技はって聞かれた時にどんなとこでも寝れることだっていうふうになんかおっしゃってたらしいんですけど、確かにこう見てると東京とかもすごい往復とかたくさんされてるんですけど、今みたいにね新幹線2時間で行けるわけじゃないので、
当時はもっと時間かかってましたよね。そうですね、あ
の夜行とかそのなんか8時間以上ぐらい、うんうん、多分特急とかで使ってたと思うんですけど、そういうのもありながらもすごい活発に活動されてるので本当にエネルギッシュな方だなっていうふうに思いますね。
じゃあそのお手紙をたくさん出していて、はい、その返信するだけでもものすごい 件数のお手紙があるんですよね、
はい、返信したものは、まあ、こちらには手元には残ってないんですけど、まあ、来た手紙、その手紙が例えば往診往復通信だったらなんとなくこう間にどういう話があったのでこのお返事がまた来たんだなってことがなんとなく想像
そうなんですよ、ですね、
できるので、その抜けているところにそういう資料を当てはめていくみたいなこともしていますね。
へー、はい、想像力がかなり必要な。
そうですね、想像とその想像を、裏付ける資料をこう合わせていって事実を少しずつ積み上げていくっていう仕事になりますね。
なるほどね。その学芸員というお仕事をされて、はい、この仕事の魅力ってどこにあると思いますか？
そうですね、やっぱり歴史が昔から好きだったので、その歴史がどんどん分かっていくっていうところはすごい面白いなっていうふうに思いますね。分からなかったことがこういろいろなことを調べてこう断片的な情報をつなぎ合わせることによって一つのスパンとした道ができた時に、あ、分かったみたいな形でちょっと楽しくなりますね。
はい、そうですか。学芸員に向いてる人ってどんな人ですか？はい、
そうですね、学芸員に向いてる、そうですね、フットワークが軽いことは大事かなと思いますね。調べ物をするにしても、はい、あそこに行ったら何か分かるかもしれない、でも分からないかもしれないけどとりあえず行ってみようみたいな形でフットワークが軽いこととか、あとは気になったことをすぐに、調べるタイプの人間が向いてると思います。なんかこう日常でお話誰かとしてて何かこう自分の知らない単語が出てきた時に、その時に聞けなかったにしても後でスマホでさっとこう何やったんやろとか、普通にあと友達と会話しててもあの時の曲とか何やったかなっていう、
ありますね、よくね、
あるじゃないですか、出てこないこととか、
はい、もう出てこないこといっぱい、
でその出てこないことをこうさっと調べて、はい、あーっていう風にこう自分で納得して習得することができるタイプの人間は向いてるかな。
これ何やろなと思った疑問をそのまま放っておけない人なんですね、はい、結局ね、はい、あ、そうか。さあ、そして今後なんですけれど、はい、学芸員として取り組んでいきたいことって宮井さん何かありますか？
そうですね、さっきほどもお話ししたみたいに、その小林一三さんの実績を細かく調べていってもっとより分かるようにしていくっていうこともそうなんですけど、近代の大阪の工芸作家さんっていうのがたくさんいらっしゃるんですけれども、ちょっとまだ近代ってなかなか調べ物が進んでない時代でして、美術品になってるのと工芸品になってるのとのすごい境目のあたりなんですね。100年ぐらいっていうのが、江戸時代とかになるともうなんか美術品っていうような認識で取るんですけど、それよりも後のものになるとどうしてもまだ
近代というとやっぱりもう明治大正ということになりますね。
昭和になるんですけど、まだ使うっていうイメージの方が強くって、
日常品として使っていくという、
もちろん使うことが前提で作られているものっていうのもたくさんあるのでそれはそれでいいんですけど、やっぱり後世に残していくためにはそういったもののこう価値とかの再編集というか再確認をしていって、どういったものがどういう流れにおいて作られたのかっていうことをやっぱり研究していきたいなっていうふうに思ってて、ちょっと大阪 の、協力できる館美術館の他の方たちと学芸員の方とかとそういう研究会みたいなのをあって、そこでいろいろ研究したりして、今後発表していく機会が持てればいいなっていうふうに思っています。
はい、美術品になると例えばもう最初からこうどなたか、位の高い人に渡すために作ったというので、
はい、
最初からこう分かりやすく大事に作ると思うんですけど、はい、その工芸品になるとさっき言ってましたように、その日常使いになりますでしょう。はい、日常使いのものっていうのは、はい、残されてるのかどうかっていうところがすごく疑問ですね。
なかなかそのあたりすごく難しくて、残すために作ったわけじゃないというか、鑑賞するために作られたものとやっぱり使うために作られた中で、その鑑賞的な美しさも見出していけるものっていうのがどうしてもあるので、なかなかそのあたりはこう区別が難しいところではあるんですけど、はい、その区別をするのかしないのか、するべきなのかしない方がいいのかっていうあたりも含めて、今後も研究していかないとっていうのがその近代工芸のあたりかなっていうふうに。
区別をするしないも、はい、やっぱりそこは議論の余地があるわけですか？
そうですね、もちろんその、使うものっていうのが必ずしもその美術品ではないっていうことではないので、美術品っていうのは一体どういうものなのかっていうことの、ちょっと概念的な感じになっちゃうんですけど、
そうか、はい、
そういうあたりも、まあ、あのいろいろ見て、その作家さんの思いですとか、そういう、まあ、あとちょっと、戦争を挟んでしまってるので、はい、なんかこう残ってないものとかもたくさんあって、すごくそこが残念なんですけど、工芸作家の子孫の方も今実際にあのその当時を知ってらっしゃる方っていうのがもうどんどんどんどんあのお亡くなりになっていってしまってるの で、今がラストチャンスぐらいの聞き取りとかができるぐらいなんですね。それをまあなるべく早く動いてやっていきたいなというふうに思ってるんですけど。
なるほど。もうそれをまあ解明することによって、その工芸の世界のどういう流れがあったのかっていうのが把握できるということですよね。さあ、もうすぐ宮井さんが企画担当した展示会が開催されるんですよね。
はい、そうですね。伊豆美術館が開館しまして60周年を実は迎えておりまして、はい、60周年ですので、あのいろいろ6回に分けて展覧会を企画しております。
はい、
私が企画して始まりますのが第4幕で、ヒネモスブソン絵と俳句というような形で、そのヨサブソンの作品に注目して展示するあの展覧会が、10月28日から12月17日まで開館する予定になっております。
準備大変でしたか？
そうですね、まだ
今も
実際準備中でして、今あのだいたい説明文とか書き終わってるので、あとはまあ実際の展示作業でどういうふうにあの並べて見ていただけるかなみたいなことを考える時間にはなってきてるんですけど、まだ始まってないので、
はい、
あの今が一番こう気持ち的にはドキドキしてる、そうですね時期です。
さて、伊豆大美術館開館60周年記念第4幕ヒネモスブソン絵と俳句、会期は10月28日土曜日から12月17日日曜日までです。伊豆大美術館の開館時間は午前10時から午後5時までです。入館受付は4時30分までとなっています。休館日は毎週月曜日。アクセスは阪急電鉄宝塚線の池田駅から北東へ歩いておよそ10分ほどのところにあります。詳しくは伊豆大美術館のホームページをご覧ください。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今日は武庫川女子大学文学部日本語日本文学科卒業、現在は大阪府池田市の伊豆大美術館で学芸員として活躍する宮井彩香さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしています、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。ここで武庫川女子大学からのお知らせです。10月29日日曜日、芥田西宮東館で薬と健康フェア2017が開催されます。健康を食べるから考えるをテーマに、本学教員による健康講演会を開催。お昼の1時からは生活環境学部倉田美希准教授による、痩せるために糖質制限は有効かの講演があります。続いて2時30分からは薬学部中村和樹教授による、腸の話を中心に便秘の改善の講演があります。また薬剤師を身近に感じてもらえるよう、子どもを対象にした調剤体験コーナーキッズファーマシーをはじめ、薬のプロによるお薬何でも相談会なども用意しています。薬と健康フェア2017は10月29日日曜日、お昼1時から夕方4時まで開催。場所は芥田西宮東館6階大学交流センターです。参加は無料、申し込み不要です。お問い合わせは一般社団法人西宮市薬剤師会、電話番号0798-26-3410 0798-26-3410 番、平日朝9時から夕方5時30分まで。リスナーの皆さんもぜひお気軽にお立ち寄りください。武庫川女子大学からのお知らせでした。FMO から塩田恵美がお送りしてきました、武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今日は伊豆大美術館で学芸員として活躍する宮井彩香さんをお迎えいたしました。あの、私も毎日阪急電車にお世話になっておりますので、あの小林一三さんをすごくこう身近に感じることができましたね。お話伺っていて、この資料が、例えばお手紙のやり取りの資料、ぽっかりと抜け落ちているその空白の期間にどんなやり取りがあったのかっていうのを裏付けを取りながら こうだったんじゃないかっていうふうに考えていくのはこうまるでこう推理クイズを解くようななんかそういう楽しみがあるなっていうふうに感じましたね、学芸員というお仕事が本当に素敵なお仕事だと思いました。さて来週は武庫川女子大学生活環境学部生活環境学科卒業絵本作家として活躍する有馬美奈子さんをスタジオにお迎えします。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。 FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオをセレクトしてお送りください。武庫川女子大学ラジオ武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。